アニメが好きな人でも全てのアニメのジャンルをまんべんなく見てるっていう人は多分あんまりいなくて、どっちかというと好きなジャンルのアニメをこう選んで見てるというパターンが多いんじゃないかと思います。で、私はまあ何度も言ってますように、今年の夏アニメからまあ本格的にアニメを見るようになって、でどっちかというと批判的っていうとちょっとオーバーですけれども、今のアニメどんなもんじゃいっていう感じで、悪口を言うというか、リスるというか、そういうことをするためにちゃんと見ないといけないんだろうという思いもあって、全部見るようになって、そのおかげでいろいろね、そういう風にしないと出会えなかったような作品、例えば夏で言うとプラネットウィズとか、今の秋で言うと犬猿拳ですね。この辺は多分普通に、面白そうなのだけ見ようというような感じで見てたら、出会えなかったような作品、そういったものにも出会えることができたんですけれども、ただ一方でやっぱりね、このジャンルはどうも苦手だな、あんまり見る気しないなっていうジャンルがあるのは、当然というか出てきまして、でそれが自分なりに分析すると3つそういうジャンルがあって、1つはこれも前に何度か言ったかもしれませんが、妹萌え系ですね。本当に同じようなパターンで、なぜか、お兄ちゃんが大好きな妹が出てきたりね、それがこう何が面白いのかよくわからないっていう、このジャンルで一つの金字塔っていうかね、代表作として俺の妹がこんなに可愛いわけがないが挙げられると思うんですが、あれは本当大好きで、今もアベマで配信されているので、それが終わった時にまたこのポッドキャストでお話したいと思っているんですが、それ以外ってね、タイトルに妹がつく作品で面白いと思えたものがないという状況ですね。でもう一つが、これは、当然でも当然かもしれませんけども、女の子向けに作られている、イケボ声優を揃えたような、アニメですね。今期で言うと幕末とか学園バサロとか、あと抱かれたい男とかで、そうですね、単純にですね、登場人物が男ばっかで、女の子がほとんど出てこないというのもあるかもしれませんが、どうもねストーリーが面白くないんですよね。なんか人を集めて出しときゃいいだろうみたいな感じで作られているような気がしてしょうがなくて、夏の、ファントム・イン・ザ・トワイライトもこのジャンルに入ると思うんですが、それはね、すごい面白くてずっと見てたんで、そういう作りだから嫌っていうわけじゃなくて、なんか元ちゃんと面白いストーリーを作ってほしいなというふうに、思っちゃうんです。で、3つ目ですねが、異世界ものですね。これがちょっとどうも見てて、面白くない作品ばかりで、ただそんな中で、そんな私でも、面白く見られたっていうのが、今回紹介する作品で、それがオーバーロードですね。今回第一期だけ見たんですけども、それについてというか、多分異世界ものとかについても入れるとそっちの話がメインになるんじゃないかと思いますが、今回はオーバーロードを取り上げたいというふうに思います。 まあ、異世界ものってそのジャンルの定義はいろいろあると思うんですけれども、私が思う異世界ものっていうのは、主人公が、ゲーム世界、特に、ファンタジー RPG の世界に、転生転移をしてしまって、そこで、まあ、冒険を繰り広げるというのが、異世界ものというふうに、私は解釈をして、そういう意味で、使ってるんですが、だから、まず見たの今期は、転生したらスライムだったけんとか、前期は異世界魔王となんちゃらかってたとか、百連のなんだっけ、覇王だっけ、なんだかんだとか、あとあのこっちはそのイケボ系にも入りますけども、夢王国とか七星のスバルもそれに当てはまるのかな、まあ、ソードアートオンラインとかも、まあ、それに当てはまると思うんですが、どれも、見てってそんなに面白いと思えないし、まあ、あとこのジャンルの、ビッグタイトルといえる、リゼロから始める異世界生活も、まあ、前話見たんですけれども、ちょっと途中で挫折しかけるぐらいな感じの興味しか持てなかったという感じで、どうも自分と合わない。そんな中、このオーバーロードだけは、夏に3期やってて、で全然1期2期を知らずに、オーバーロード自体、タイトルはアニメというかラノベの方で知ってたんで、まあ、人気作品ということは知っていて、で見始めて、それでね、3期から見てただけでも最初面白かったんで、なかなかやっぱりさすが人気作品だなと思ってたんですけれども、まあ、3期は途中からなんかいろいろ話があちこち行って、ね、それまで一気に気に出てきた登場人物が出てきたりして、よくわからないまま見てたんだけども、まあ、それぞれの、場面とかね、エピソードが、まあ、分からないなりにもでも面白かったんで、まあ、最後まで、全部見通して、まあ、今回、一期を最初から見たということだったんですが、なんだろうね、だから、まあ、さっきちょっといろいろ名前を挙げて挫折してまってしてしまった、異世界ものっていうとか、やっぱりそのファンタジー RPG の基本に、まあ、あまりいい表現じゃないですけど、依存してるっていうか、まあ、ここはそういう世界ですよ、ゲームの中のそういう世界ですよっていうことを前提にして、話が進んでいくということで、そこの RPG 世界に、まあ、興味がなければなんか全然面白くない、ね、時代劇に興味がない人が時代劇の、まあ、ドラマとかね、見ても面白くないのと同じじゃないかという感じで、なかなか本当興味が持てなくて、まあ、ただ、まあ、今期やってるゴブリンスレイヤーは、まあ、そういう世界の話で、これはまあ異世界ものというよりも、そもそもそのそういう世界の人たちの話で、それはすごい面白く見ているんで、まあ、描き方に、やっぱりよるのかなと思うんですが、でこのオーバーロードですね、オーバーロードも、まあ ゲーム世界に、そのゲームにこう熱中してた人が、入り込んでしまうということで、なんか、設定が今から100年ぐらい後の、話のようで、その割にはなんか、あんまり今と変わらない、世界観で主人公が、 行動したり思考したりしてるっていうのはちょっとどうかなと違和感を覚えるところがあるんですが、まあ、それは置いといて、その、まあ、異世界に、行ってしまうんですが、そこで、まあ自分がそのゲームの中で、作り上げた、まあ、かなりハードプレイヤーっていうかなんだ、そのゲーム自体がまあ衰退して、仲間も去ってしまった中で一人残って頑張ってゲームを続けてきた、主人公が、まあ、その世界で、まあゲームで、自分の部下として、自分が作り上げたキャラクターに、まあ崇められる存在にとしてそのゲーム世界にいるということで、まあ、最初からほぼね全知全能的な存在オーバーロードとしてその世界に行くということで、まあ、それはまあ、特権的でほぼあまり努力することはないんですが、一方でその、迷い込んでしまった世界はゲームと同じなんだけど本当に同じなんだろうかということをいろいろと主人公が、一つ一ついろいろ試したりね、会話したり行動したりで確認していくという過程が結構ちゃんと描かれているので、そういう RPG に詳しくない人間でも見てて、それで、まあ、その世界を理解することができるということで、それでもまあ自分も面白く見られたのかなというふうに思うんですね。だからまあ、その辺のことをいちいち説明すると知ってる人間についてとってはなんでそんなこと今さら説明してるんだという話になるとは思うんですが、でも そのねアニメを見る人が全てそういうことを知ってるわけではないと思うんで、まあだからこのアニメはだからその主人公がそれまでプレイしていたゲームと彼が迷い込んでいる世界が本当に同じなのかどうかということを確認するということも一つの大きな彼の、任務というか、行動の動機になるので、それがすごい多分良かったのかなと、自分に合ってたのかなというふうに思います。だから、まあ、あと2期3期、ありますんで、引き続き、次に時間があれば、もしくはうまい具合にアベマ TV で配信がされれば見ていきたいと思います。では、今回は、オーバーロードについて、まあ、特に異世界もの他の異世界ものを割と、ディスる形で、オーバーロードは面白かったというロジックでお話をさせていただきました。では最後までお聞きいただきありがとうございました。